IT Media and At Mark IT Podcast, sponsored by Nihon IBM.
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りします。
ネッドと
ギルの
IT 管理日誌。
この前の調査結果は？
私は経理よ。マーキはあっち。
その件は部長から。
なんだ、わしがどうかしたか。
おいギル、オフィスのみんなを隅っこに集めて何してるんだ？
究極のコラボレーションさ、みんなで一緒に働くんだよ。
IBM のロータスノーツドミノ知らないの？生産性の高いコラボレーションが簡単に実現できるのに。
その手があったか。すぐ注文しよう。
おい、サインするから今すぐここから出せ。
社長！
IBM のロータスノーツドミノで社内連携のコントロールを取り戻せ。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組は先週伝えられた IT 業界のニュースで1週間を振り返り、その裏話やポイントを IT メディアエンタープライズの浅井さんに解説していただきます。浅井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では先週もいろいろなニュースがあったようですが、早速その中から注目されるニュースを続けてご紹介してまいります。まずはGoogle が IBM にとって変わることはないとミルズ上級副社長。4月中旬 IBM のソフトウェア事業を統括するスティーブ・ミルズ上級副社長は、既存の IT 資産を統合し新たな価値を引き出そうとしている顧客企業のニーズに応えるのが同社の使命であり、 Google や Yahoo が IBM にとって変わることはないと話しました。
足掛け8年も IBM のソフトウェア事業を率いてきたミルズ氏は、顧客企業のニーズは1990年代とは全く様変わりしたと話しています。彼らは膨大な既存資産を抱えており、しかも顧客やサプライヤーのシステムも自社のシステムと連携させなければなりません。 IBM はそうした企業の問題解決にフォーカスしており、コンシューマー市場のプレイヤーであるGoogle や Yahoo が取って代わることはできないと強調しています。
Wi-Fi コミュニティのフォン、アクセスポイントが1万箇所突破。ワイヤレス LAN のアクセスポイントを会員同士で共有できるサービスを展開しているフォンジャパンは4月11日、国内のアクセスポイントが1万箇所を突破したと発表しました。サービス開始からわずか4ヶ月足らずで国内の大手サービスに匹敵する規模に成長しています。
フォンサービスは家庭やオフィスにあるアクセスポイントを公開し共有し合うプロジェクトです。フォン専用のルーターは公開することを条件にわずか1980円で購入できます。フォンジャパンでは年内に7万5000箇所まで増やしたいとしています。
ウェブの先駆者がブログエチケットを提唱、ブロガーから反発も。ウェブの先駆者でありウェブ 2.0 という言葉の生みの親でもあるティム・オライリー氏がブログに関する行動規範の草案を自身のサイトなどで公開したところ、一部のブロガーから検閲だとの反発を受け、草案の修正を余儀なくされました。
草案には罵倒や嫌がらせ、中傷、虚偽、あるいは脅迫に相当するコメントを投稿しないことを定めたエチケットに関する規定が含まれています。オライリー氏は片っ端から他人のブログに落書きした後、自分の隠れ家にこそこそと戻って平然としている人がいるとし、子供じみた言動がどこまで許容されるのか議論に火をつけたかったと話しています。
もうパソコンをなくしても安心？データを遠隔消去するトラストデリート。トリスターは4月20日パソコンを紛失した場合に備え、保存された個人データや機密情報を遠隔操作で消去することができるトラストデリートビスタ対応版を発売しました。
トラストデリートは紛失したパソコンの所有者がサーバーに削除指示を出すことで、そのパソコンがインターネットに接続された時に データを消去する仕組みです。また設定時間内にインターネットに接続されない場合には削除対象のデータを見えなくさせるタイマー機能も搭載しています。
大手メディアの反発を買う Google のダブルクリック買収、マイクロソフト、AT&T、タイムワーナーなどの大手インターネットメディア企業らは4月中旬に発表された Google のダブルクリック買収がウェブ広告配信市場の競争を阻害するとして司法省や連邦取引委員会による厳しい調査を求めています。
インターネット検索広告を支配する Google がバナー広告配信の最大手であるダブルクリックを傘下に収めることはネット広告の大半を支配することを意味します。マイクロソフトはユーザーが目にする広告の 80% 以上は Google とダブルクリックが配信していると主張しています。
ありがとうございました。さて今回もいろいろなニュースがありましたが、その中で浅井さんが最も注目し興味を持ったニュースをご紹介するニュースオブザウィーク、今回のニュースオブザウィークはインターネットアプリで火花を散らすマイクロソフトとアドビ、知前 CEO は真の革新を強調。マイクロソフトとアドビシステムズがラスベガスで開催されている放送機器カンファレンスでメディア事業者に向けた技術をそれぞれ発表して火花を散らす中、アドビのブルース・チゼン CEO が4月17日都内のホテルで記者会見を行い、 YouTube に代表されるようなインターネットアプリケーションの素晴らしい例が登場している、企業や官公庁もそれぞれのユーザーに対してリッチな体験を提供したいと考え始めている、アドビはそれを支援したいと話しました。ということなんですが、マイクロソフトとグーグルのライバル関係はこれまでにも解説してもらいましたが、アドビとも競合しているんでしょうか。
はい、 OS を提供するマイクロソフトとアプリケーションを提供するアドビは本来は互いに必要とする重要なパートナーですが、それぞれが事業領域を拡大する中で相手の縄張りに踏み込み始めています。アドビは2005年にフラッシュというリッチメディアのためのプラットフォームを持つマクロメディアを買収しました。アドビはこれをエンタープライズやモバイルにも使える統合アプリケーションプラットフォームへと強化を図っており、フラッシュプレイヤーやアドビリーダーに次ぐ第三の実行環境としてアポロの開発をしています。一方のマイクロソフトもエクスプレッションというデザイナー向けのツールを投入し始めており、両者は真正面からぶつかっています。
アドビが開発しているアポロとはどういうものなんですか。
はい、 HTML、 フラッシュ、そして PDF というインターネットでは普遍的な標準技術を一つの環境で実行できるのがアポロです。フラッシュプレイヤーのようなウェブブラウザーのプラグインではなく、アドビリーダーのように OS 上で直接動作するため、オフラインでも使い続けることができ、リッチなユーザーインターフェースの企業向けアプリケーションを開発することもできます。当初サポートするのは Windows と Macintosh ですが、その後 Linux にも対応します。また、携帯端末についてもどの機能を盛り込むべきかを検討しているということです。来日したアドビのチゼン CEO は、アポロが目指すのは DTP と同じだ。魅力にあふれ説得力のあるコンテンツが誰でも簡単に作成できるようになる。OS やブラウザーに依存しないアポロでユーザー体験に真の革新を起こすと話しています。アポロの狙いは、リッチなユーザーインターフェースを備えたインターネットアプリケーションを企業や個人のデスクトップ、あるいは携帯電話でも使えるようにすることにあります。マイクロソフトとしてもうかうかしていられないでしょう。
はい、ありがとうございました。それでは今週の IT メディアマンデーエンタープライズはこの辺で終了させていただきます。次の更新は来週4月30日月曜日の予定です。浅井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
IT メディアマンデーエンタープライズ。この番組はビジネスと IT 基盤をソフトウェアで変革する日本 IBM の提供でお送りしました。